ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原則義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、で高槻さん、今日からはですね、はい、今まで倉敷多摩島と来たんですけど、はい、茶屋町のお話に入っていきたいと思います。はい、茶屋町にあります磯崎民家記念館、それから、はいはい、そこに展示されている金華園というものが、うん、日本遺産の構成文化財になってるんですよね。
はい、
うん、ですので、その話をですね、これからしていきたいと思うんですけども、
はい、
ここはちょっと僕よりもですね、詳しい助っ人というかな、おりますので、倉敷市の教育委員会文化財保護課から、はい、僕先輩なんですけども、はい、吉原睦学芸員に来ていただいています。
はい、
吉原です、よろしくお願いいたします。
はい、吉原さん、はじめまして。改めてよろしくお願いします。となりますと、今回から数回にわたってということですね。はい、イグサで作った敷物花御座のお話、特に今藤原さんお話しいただいたように金華園という花御座について伺っていきたいと思うんですが、御座っていうのは畳や床の上に敷く御座ですよね。こう、短すぎてなかなかピンとこないこともあるかと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、私たち日本人が日常生活の中で当たり前に使ってきたものですからね。はいはい、ですからなんでっていうふうに思うかもしれません、
はい、
でも実はですね、知れば知るほど、見れば見るほど、使えば使うほどですね、はい、まるでなんかいぶし銀のようにじわーっと数々の魅力がにじみ浮かんでくる、そんなものが御座というものなんですね。でしかもですね、倉敷市とか岡山、あるいは日本なんていうような狭い範囲じゃなくて、
はい、
主にアメリカなんですが、
はい、
世界を相手にしてですね、その名を轟かせるようなものすごく規模とか範囲の広い製品、それが御座なんです。
はい、
ですから日本遺産ですね、倉敷の日本遺産を語る上で絶対に欠かせないものの一つなんです。
海外まで行きましたね。へー。で今何とかお話ししたのが金華園という御座、漢字も吉原さん難しいですね。
そうですね、
これが花御座なんですね。
花御座の一つで、
はい、
御座自体はですね、弥生時代のお墓からなんかも出土してまして、昔から、ずっと長きにわたって使ってきたものなんです。そうなんですけども、明治時代の一番初めの頃にですね、
はい、
いきなりとんでもない品質の高いものが開発されたんです。それが金華園というふうに名付けられた御座でしてね、
はい、
でそれを発明したのが倉敷市茶屋町の磯崎民喜という人なんです。で、彼が後で金華園というふうに自分の発明した御座を名前を付けまして、それが世界に輸出されていくようなものですから、後の時代になったら金華園というのは花御座とか、華園のもう初代、いわゆるご先祖様だというふうに位置づけられるようなものになっているわけなんですね。
その磯崎民喜さんが発明した金華園は、江戸時代までの御座とはもう比べ物にはならないよというほど品質が高かったということなんですね。
そうですね、
はい、では改めて石原さん、もう少し詳しく教えてください。
はい、特にですね、革命的といったらものすごく、強い言葉かもしれませんけども、はい、ものすごい特徴が3つほどあります。
はい、
まず一つ目はですね、いぐさをもうむちゃくちゃ細かく織り込んでいるという目の細かい御座なんですね。はい、で江戸時代までの常識をもうはるかに超える3倍も4倍もですね、きめの細かさを持った御座だというのがまずもって第一の特徴なんです。
はい、
でいぐさってですね、伸び縮みをしないものですから、機織り機みたいなものでこう織り込んでいったらですね、金華園みたいに目の細かいものですと織ってる最中にブチブチ切れちゃうんですね。
なるほど、はい
はい、ですから、こんな御座を作れるやつなんか今見たことねいねえっていうぐらいのですね、目の細かさを持ってる、そういうすごい、御座であるっていうのがまず第一です。
一つ目、
はい
はい、そして二つ目は、
二つ目はですね、それだけ細かい かく織ることができるものですから、模様もですね、非常に複雑な、はい、デザインを表現することができるようになっています。ボタン、唐獅子なんかもそうなんですし、あとあまり写真で見ることはないかもしれないですけども、富士山をですね、
富士山、
描いたような金塊もあります。で、富士山山ですから、はい、裾野がこうなだらかな曲線になってますけども、その曲線を表現するっていうのは目が細かくないとですね、ギザギザギザギザっていうに階段みたいにですね、なってしまって、綺麗な曲線にならないんです。
そうですよね、
はいはい、ですから逆に言えば目が細かいから綺麗な曲線が描けると、そういう大きな特徴があります。それでですね、まあ、金塊園というとなんか御座に絵が描いてあるっていうような、思うかもしれませんけど、あれはですね、色をつけたいぐさを全部織り込んでます。何にも絵が描いてない御座の上に筆とかで絵を描いてたものじゃないんですね。
なんかこう深いですね、すごいですね、
全部織り込んでるんです。
今2つ目ご紹介いただいたわけなんですが、3つ目いきましょうか、
はい、それから3つ目はですね、いぐさを染める技術自体も開発してます。
い
ぐさってもともと色が染めにくくてですね、しかも染めても色が褪せてしまうんですね、ところがですね、ミンキさんがフランスとかドイツの化学染料を使って新しい染め方を発明したもんですから、安定した色合いが長く保たれるようになっています、ですので、まあ、御座のどこにでもですね、どんな模様でも綺麗な色のですね、いぐさを織り込んで、それがしかも長く持つと、そういった特徴があります。で、まあ、こういったですね、いくつもいくつもある、新しい発明をですね、総合的に合体させてできたものが金塊園というものなんです。
それを発明したのが茶屋町の磯崎民喜さんだったということなんですね。
そうですね、
その民喜さんの地元茶屋町には記念館もありますよね。
はい、磯崎民喜記念館のことです。あそこは最初からですね、民喜さんの自宅兼研究室、作業場として建てられた建物なんです。
そうなんですね、
はい、で、民喜記念館の2階でですね、実際に明治11年、1878年に金塊園が発明されています。で、後にですね、その金塊園が海外へ輸出されまして、商売として成功していくわけですね、そうすると同業者も増えていきまして、業界が活性化をしていくということになります。ですので、まあ、磯崎民喜記念館というのは実は日本の花御座塊園の産業のですね、まさにスタート地点なんですね。
今お話を伺っておりますと、優れたものを発明し、そしてまた海外へも輸出して成功したという、まあ、実に順風満帆な感じなんですけれども、実際にはどうだったんでしょうか。
そうですね、大成功したっていうのは非常に羨ましいことなんですけどね。でも実は民喜さんですね、金塊園を発明するまで、あたりですね、非常に屈辱にさらされてたりとかですね、するんです。あるいは金塊園を発明した後でもですね、それを商売で、やっていく中で度重なる逆境をですね、乗り越え乗り越え頑張ってる人なんですね。ですので、ちょっと私なんかはもう決して真似のできないようなですね、ものすごい耐えられんようなことを耐えて忍んで頑張って、やってる方ですね。
なんか藤原さん、1回目なんですけれども、聞き入ってしまいますね。
そうですね、
ね、このいつもこう身近すぎるといいますか、身近にある御座というところがテーマなんですけど、改めてこう見る目が変わってくるというか、このお話が夏前だと、今年の夏はこれを買おうかなとかあったかもしれませんけれどもね。で、吉原さん、今お話いただいたように、こう成功する前も成功した後も、本当にこう伺うと大変なことが続いたということなんですけれども、具体的にどんなことがあったんでしょうか。
そうですね、成功する前はもう人に裏切られたりですね、 あるいは成功したら下で今度はやっかまれたり、悪い噂を流されたりしましてね、まあいろいろあってですね、まあ残りの時間で話すにはもう全然時間が足らないもんですから、
そうなんですね、
それはまた次回以降お話しさせていただくと。
わかりました。金塊園、そして磯崎民喜さんのお話、続いてもということになりますね、藤原さん、今日は 本当に声が
そう今日はね、
寂しかったですね、
出番がなかったんですけども、まあ、あの吉原さんがね、はい、あのずっとこの磯崎美幸さん近海のことを研究してますので、はい、あの今日も黙っておとなしくしてましたまた次回以降ですね、詳しいお話を聞けたらなと思います、
は
い、
そうですね、それでは改めまして次回もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。